続いて4番、小倉真由議員。小倉真由議員、
まゆです。一般質問項目に最初の一つを始めさせていただきます。質問項目、小布施総合公園の修復を含む管理費、用紙趣旨、小布施総合公園は広々とした自然と遊び場、癒しの場が一体となった子ども連れ、ペット連れ、運動したい方、シニアの方々の健康向上に備えた散歩や憩いの水辺の場所もある、まさに総合の公園です。食品や生活必需品が値上がりする中で、費用面で旅行への足も遠のきます。まさにこの公園は手軽に入れる町民、市民、住民のオアシスです。特に本年のように寒さが厳しい中で、噴水広場は特に人気で、子どもの水遊び場としてにぎわいました。集計地、この集計地の地は池と書いて、地と読みます。今後集計池と読みます。集計池のドブさらいで、おでさらいで、朝5時から漁業組合員、町長をはじめ役場職員、町民ボランティア総出で泥にまみれ、ご苦労をおかけしました。私は見ているだけで申し訳なかったんですが、池の鯉は平成年に国立昭和記念公園からいただいた経緯があり、今の鯉は昭和天皇から拝領したものと聞き及びます。この公園がある立川市から来られた方々が総合公園の声を見て、陛下の声が泥の水の中でと悲しまれました。その公園も年月を経て傷んだ器具の補修や気象状況の劇的変化の影響もあり、一部見直しが必要であるのは誰の目からも明らかであると町民の声が上がっております。質問1、お聞きします。質問1、子どもたちが魚のつかみ取りをすることもある通称ジャブジャブ池の水は循環の水ですか、水質の安全性は大丈夫ですか。2、今回の集計池のドブさらいで水を抜き、中から泥の小山が出てきましたが、今年は予算がないとのことで取り去ることはできませんでした。職員や参加皆様のバスケットリレーのような手作業で枝など自然ごみや泥の排出をしましたが、今後どのような整備計画がありますか。3、集計池、噴水広場の水源の水量は足りていますか。やはり素人の目からは水量が不足しているようには思えるのですが。4、集計池の水の透明度が低いように見え、それは水量かポンプの機能の問題でしょうか。3番と4番は重なります。5、今後も続く人口動態の変化、つまり子育て世代やシニア世代に向けて小布施総合公園へ求める質が、利用者のニーズが変化しつつあります。それを踏まえた抜本的な整備や運営の見直しも必要かと思います。町の方針を伺いたいです。6、町民は無料で、町外者は一部料金を徴収するとか運営の選択もあります。 私の住んでいた米国の地域は湖や大西洋の海岸が多く、安全管理や補修費用のために住民は無料でしたが、地域住民は無料でしたが、それ以外の利用者は安価ですが使用料を徴収していました。今はロボットの時代ですので簡易な ID で選別して利用者の識別も可能かと思います。町民の税金は町民のためにです。小さな町の財政で町民ファーストの憩いの場所の充実経費のためです。他の自治体を参考にしてみる、計画はありますか。特にドッグランなどは限られた、利用者でもあるかと思いますので、部外者は有料とかという選択肢もあると思います。とりあえずこれで。
それでは、質問項目、最初に出していただいているものについて、答弁をお願いいたします。山本建設水道課長。
おはようございます。小倉議員の、6点のご質問にお答えをいたします。1点目のジャブジャブ池の水と安全性についてお答えをいたします。ジャブジャブ池の水はポンプで汲み上げた井戸水を使用しております。水質の安全性ですが、池の保守点検時に毎年水質検査を行っています。飲料水ではないため川や池の汚染状況を調査する簡易的な検査を行っておりますが、生活環境の基準では問題ないという結果が出ております。2点目の集計池の今後の整備計画についてお答えをいたします。8月6日の早朝に千曲川漁業協同組合の皆様にご協力をいただきまして、職員20名ほどで約15年ぶりに、池の清掃と鯉の間引きを行いました。当日は小倉議員にもお越しいただき、実際にご覧いただきありがとうございました。今回は傘噴水ポンプの修繕に伴い池の水を抜くタイミングでの作業となりました。一部汚泥の浚渫も行いましたが、浚渫に関しては予算措置がされている事業ではありませんでしたので、できる範囲での汚泥を取り除き、約6立米ほどの汚泥を処理をいたしました。議員ご指摘の通り、これは氷山の一角でしかありません。今後、今回の鯉の間引きと池の清掃の状況を踏まえ、汚泥の浚渫も含めた集計池の整備計画策定を進めてまいります。続いて3点目の水源の水量についてお答えをいたします。集計池噴水広場の水源の水量についてはポンプの保守点検時に確認をしておりますが、今まで水量が足りないという報告はございません。4点目の集計池の水の透明度についてお答えをいたします。集計池の 水の透明度の低い原因につきましては、堆積している汚泥と考えられます。集計池の水の透明度を高くするにはまずは汚泥の除去だと思われますが、ポンプのろ過機能を高めることにより汚泥堆積のスピードを遅くすることも必要と考えています。また鯉の餌として自宅から持ってきた惣菜パンなどの油分を多く含むものを与える方もいらっしゃいますので、餌等によりろ過ポンプに負荷がかかっているということも想定できます。水の透明度に関しては複合的な問題であると捉えています。まずは汚泥の浚渫を行い、水の透明度を確認していきたいと考えております。5点目の総合公園の抜本的な整備と運営の見直しについてお答えいたします。小布施総合公園は年間40万人以上の方にご利用いただいている公園です。 議員ご指摘の通り、公園をご利用される方々の目的や年齢層も多岐にわたることも町では把握しております。30年をかけ多くの方々に愛される公園になってきたことは大変に嬉しいことでございます。しかし施設の経年劣化による修繕や整備に多額の費用がかかり、運営が課題であるという認識で、ここ数年運営の見直しの改善策を考えています。現在公園の使用料占用料の見直しやクラウドファンディングを活用し、公園の施設整備の財源にする検討を進めているところでございます。まずは施設修繕計画に基づき、改修を進め、合わせて運営の見直しも進めていきたいと考えています。どういった方法があるか、議員の皆様からもご意見等をいただきまして、多くの皆様が気持ちよく楽しんでいただける公園運営を行っていきたいと考えています。最後の6点目の町民ファーストの公園についてお答えいたします。小布施総合公園は全域が道の駅に指定されており、原則24時間無料で利用できる施設です。公園利用料の町民は無料にし、障害者は有料にするとのご提案につきましては、関連設備の設置等費用が必要になり、現実的には難しいと考えております。現在総合公園内の施設の使用料につきましては、マレットゴルフ場の利用料は町内者は無料で、障害者からは利用料を徴収させていただいております。またスポーツコミュニティセンターでは、令和5年度に町内の幼稚園、保育園、小学校、中学校の皆様を対象にしまして、ボルダリングの無料招待券を配布しており、本年度も実施予定とお聞き実施予定でございます。まずは公園内の施設の使用料で町民ファーストの公園になるよう、議員ご指摘の通り、他市町村の状況も参考にしながら、スポーツコミュニティセンターや小布施繁栄オアシスとも連携し、町民憩いの場となる公園の方策を検討していきたいと考えております。以上でございます。
再質問ですか。
はい、
次の質問ですか。
違います。
再質問ですかね。
はい、
はい、小倉前議員。
再質問あります。1番の、つかみ取りするジャブジャブ池の水質の検査は、なさってるっていうことですけど、頻度はどうなんですかね。と言いますのは、子どもも大人もそうですけど、特に子どもは、触ったもので手拭いてってことしないで、お目目とかこすりますんで、でそのそれでお家帰ってお年寄りがいたり、ちょっと弱い方がいたりすると結膜炎とかうつっちゃうこともあるので、それをお聞きしたいのと、もう一つ再質問していいですか。続けて、
はい、
終わってから。
いや、すべてここで一旦お願いいたします。
はい。はい、今聞き漏らしたのかもしれませんけど、町から来てる簡易な回答の方にはクラウドファンドのことが書いてあったんで、それはお答えしないってこと？クラウドファンドのことが今用紙ではあったんで、それちょっとそれを踏まえてお聞きします。クラウドファンドをなさるって、年当初おっしゃってたような記憶があるんですけれども、これはクラウドファンドを公演用の立ち上げたんですか、まだ立ち上げてないんですか。お忙しいとは思いますが、じゃあその2つ再質問これで終わります。
はい、過去後に関連してということで、はい、お願いいたします。はい、山本建設水道課長。
はい、それでは2点の再質問にお答えさせていただきます。まず1点目の水質検査の頻度でございますが、先ほども答弁させていただきましたように、飲料水ではございませんので、年1回保守点検を行っているときに合わせて行ってますので、頻度的には年1回でございます。 続きまして2点目のクラウドファンディング、先ほど答弁の中でご説明をさせていただきましたが、今回の集計意見にとらわれずですね、まだ現段階で計画等はないわけなんですけども、例えばですね、子どもたちの遊具の更新ですとか、遊具広場の更新ですとか、あと公園内の樹木の移植、それから樹木購入の費用ですとか、あと、花壇の造成とか、いろんな用途が考えられますので、そういった面も全体的、総合公園全体で考えていきたいと思っておりますが、まだ具体的な、案は出ておりませんが、今後、検討していきたいと思っております。以上でございます。
再質問は3回まで可能なので、はい、まだ大丈夫です。はい、お願いいたします。はい、小倉真由
紀。ジャブジャブ池の水の、検査が飲料水じゃないからって言うんですけれども、やはりちょっと小さい子が興奮してしまうとお口にも入るし、でそれで心配している町民が声を寄せられたということで、この頻度ということと水質検査の見直し、頻度の見直しはなさる予定があるかっていうことと、その時のデータみたいのの基準っていうものは残ってるんですかね。
山本建設水道課長。
はい、それでは 再質問をお答えいたします。子どもたちの目に入るんじゃないかということでございますが、今のところですね、そういったジャブジャブ池を利用してですね、目に入って目を痛めてしまったとか、口に入って、具合悪くなったという苦情は今のところはいただいておりません。ただ今、議員ご指摘の通りですね、そういった場合も想定されますので、今後水質検査の頻度を、例えば増やすですとか、そういった関係で対応をしていけるかどうか検討をしていきたいと思います。それから、水質検査の、基準の表でございますが、町で保守点検をしている業者から毎年報告として上がってきております。以上でございます。
はい、じゃあ挙手していただきます。はい、小倉真由紀。
それでは質問項目2にちょっと大雑把ですけど行かせていただきます。2、補助金事業に関する KPI キーパフォーマンスインディケーション、キーパフォーマンスインディケーション、はい、過去に議決されたイベントや今年度予算議決された町主体のサマースクールの KPI の、設定状況や、事業成果は。いくつかの自治体では補助金事業や単発の教育事業の外部有識者による効果検証への取り組みが進んでいます。池のポンプや公園に維持してさえままならない中で、自治体政策に KPI 概念を導入することはそう簡単なことではありません。しかし、住民から不満が募っています。小布施町には地理的、つまり町のサイズと産業、農業と商業と給与所得者の住居としての再生産の場所の役割としての町の歴史があります。それが小布施の魅力で、存続していく拠り所でもあります。補完性の体現である町内の各自治会の機能と歴史的な祭事をに関わる文化、それは自助、共助、そして共助の担い手である町の行政との間の町民のハーモニーです。ここでその点を話せば一日では終わりませんので、今はここまでします。難しくても KPI を導入することで政策、町のお金の見える化が進み、 行政と納税者との信頼が生まれ、政策の質も向上に結びつきます。この後に質問する HLB サマースクールもその、影響を受けるべきものです。特に日本の少子化の中で多くの小中高校が生き残りをかけて生徒獲得のために英語教育に注力して CLIL 導入を日常的に教室で教えています。今ここにいらっしゃる議員さんの中にも学校でそれを学んだ方はいらっしゃると思います。 CLIL はコンテンツ&ランゲージインタグレイティッドラーニング、英語を使用して他の教科、例えば数学、理科、社会などを教える教育法で、かつては H ラボサマースクールで得意とした教育法でした。しかしこれももはやそれでさえもに日本人中高生には目新しくないメソッドになっています。教育分野でも格差が進み、もう H ラボの今年の内容、運営のやり方は新しくないのではないでしょうか。つまり今年のオブセ H ラボの参加高校生のレベルが高くなっているのです。オブセバチが経営部隊、運営部隊の一つとなるのですから、内容を落とすことはできません。質問します。ここからする質問は、今の、行政、そして市長である町長さんの前の町長さんの時に始めた補助金です。1番お聞きします。今年9月14日のスラックラインワールドカップジャパン2025への町からの補助金は出ていますか。あれば、あるいはないし、その補助金の出どころを。総合会場である総合公園の使用料は当時私は、議員ではなかったので不勉強で掴んでおりませんが、過去の大会2017年2019年の同種の大会にそれぞれ町からの補助金の金額は、スラックラインへの補助金への具体的で効果的な成果を示す指標をお示しください。通常、自治体の書類保存義務の期間は5年から8年とありますが、その高額と、広まっている補助金への不満が町民の中にあります。今年の、初期の目標、今年の、オブセ監査員の報告書にもありましたが、補助金や助成金の見直し、つまり初期の目標を達成しているにもかかわらず漫然と継続しているものがないか、その効果と見直しをさらに進めていく検証が必要だと思います。それが適正な税の運用だと思います。すいません。2番、町が公園ないし、今年協賛となるスラックライン大会の主催者は JSPD です。主催者は JSPD で、町民です。町民が代表者となっています。この団体は別に日本の多くの同行者が加入している JSFED とは別の団体ですね。全国組織である JSFED は競技志向で国際資格制度を重視しています。オブセの JSPD がワールドカップを開催するにしても別組織の国際資格重視とは異なるのではないでしょうか。どうして 国際大会として運営が成り立つのでしょうか。ご説明をお願いします。4番に関しては同じことを繰り返しますけど、 KPI の評価として主観的な満足は避けて実測可能な指標が設定されていらっしゃるでしょうか。5番、 H ラボについてお聞きします。小布施町と並び運営母体は三菱商事、日経でしたが、この8月に開催されて、私はこれで4回開催セミナーをすべて視察しました。メンターと呼ばれる外国人と日本人メンター、つまりメンターとは人生の先輩とか身近な先輩とかそういう意味です。で、構成されている小布施の H ラボは参加高校生から11万8000円代金として受けていますが、ホームステイと古城層の宿泊です。メンター、特に日本人メンターの全ての滞在費はどこから出ていますか。議員控え室を住む町の建物と北斎ホールの部屋を多く提供しています。この質問の理由は、米国トランプ政権の方針も昨今のせありますが、昨年からハーバード大学からのメンターが外国人12名中1名、今年も1名です。特に今年はスペインからスペイン人メンターがカタカタの英語でセミナーを教えていました。石鹸を作る講座や絵を描く実技セミナーが、つまりこれセミナーっていうのは、ワークショップっていう言葉ですけれども、半分締め、それ自体は面白いかもしれませんが、セミナー中メンターの言葉が聞こえません。黙っての実技が多かったです。せめて英語で話しかけてほしかったです、昨年のように。京都の、外国人メンターの中には京都の日本語学校の生徒のメンターもいらっしゃいます。費用の関係でしょうか。それをご承知で運営母体を小布施町はなさったのでしょうか。事前の内容やメンター選別に小布施町は関与されましたか。6、運営もセミナー教室が5分間の間に通達が数回変わり行ったり来たりで、さらに北斎ホールに行っても椅子と机がセットされてなくて、講師と生徒たちが講義の開始が30分遅れたり、それから外国人メンターと日本人メンターの2名が1セミナーに入るというのは昔からの形ですが、日本人メンターの語学力が低いため内容が噛み合わないことから生徒の方がいぶかしげでした。高校生に英語を発語させる方針がこのサマーキャンプの根本ですが、その意見が噛み合わないし、私の隣の日本人メンターはパソコン上翻訳の機を開いて講義の進行に間に合わない様子でした。メンターのレベルの町からの母体としての町からの見聞はなさりましたか。プログラムの中盤のセミナーでは日本人メンターが疲れて声が出ない状態で、ハーバードのメンターから体の調子が整えるのも仕事のうち休みなさいと指示されていましたが、英語ができる交代がいないということでした。さらに町内のホームステイ受け入れ先の方から運営から情報伝達が悪く右往左往していたと伺いました。町はその実態をご存知でしょうか。行動やイベントでは風船や折り紙ばかりが飛び交い、どこかの幼稚園の雰囲気を受けました。最初の頃の HLB は楽しくてもアカデミックな質と日本人メンターの空気はどこに行ったか。やはり人材の質なんですね。運営母体として小布施町把握は必要です。 小布施町として予算し議決した項目として KPI のアウトカムとアウトプットの支障、活動量の事前の計画はどういうふうになさってましたか。任せっきりじゃなかったのかなって思っちゃいます。例として HLB のために町職員2名を担当され、省内の多くの、町民のための建物を使用させた量と HLB の運営のその波及効果などの検証についてお聞きします。私が昔ですけど三菱商事のマディソンニューヨークにいたときに、やはりハーバードのビジネススクールを企業でやって、私は受付をやってました。でその費用は膨大な量でした。小布施町として、この小さな小布施町として H ラボは教育面だけでなく外部へ発信する広告塔にもなる大切なイベントです。小布施町は大切なものを注意深く保ってください。この一般質問の原稿を提出して2週間前に提出してから、偶然ですが電車の中で3箇所と遭遇して感想を聞きました。面白かったデモでした。そして昨日2024年のコロンビア大学の理学部のメンターからメールが来ました。 H ラボのメンターを今年もしたかったけど、オブセ行きたかったから2回目はダメでした、残念、また行きますということです。このように多文化の人との交流は新たな可能性も開けることがあるのです。これから継続していくならば運営母体としての覚悟をお聞きしたいです。
通告の質問についてお答えください。はい、湯浅生涯学習課長。
おはようございます。私から、小村議員からの補助金企業に関する KPI、過去に議決されたイベントや今年度予算議決された、町運営主体のサマースクールの KPI の設定状況や事業成果はについて6点質問いただいておりますので順次お答えさせていただきます。まず1点目の今年9月14日に開催されるスラックラインワールドカップジャパン2025年の補助金ですが、町からの補助金の支出はございません。また今年度の総合公演の使用は9月13、14に開催する会場の使用面積が1000平米の2日間で3万6000円の公演使用料を納入していただいております。2017年、2019年に開催されたワールドカップ大会の補助金額についてですが、2017年が400万円、2019年が600万円でございます。2点目のスラックラインの補助金への効果的な成果を示す指標についての質問ですが、スラックラインの補助金の効果を示す指標は設けてございません。ただ実績報告書の提出をいただいております。それによりますと2017年は9カ国25名の選手出場により大会で来場者約3万人、2019年は6カ国23名の選手出場により開催されました。この大会で訪れた小さな子どもから年配の方まで幅広い観客で会場のみならず町内も大いに賑わいました。また大会の実施にあたって小布施町民が主体となりさまざまなセクターや周辺地域と連携し、国が進めている地方創生においても自治体や企業間の連携協働を積極的に推進できたと考えております。3点目のご質問ですが、大会主催者の JSPO 一般社団法人スラックライン推進機構は JSFED 一般社団法人日本スラックライン連盟とは別組織です。 今年の町が後援する JSP を一般社団法人スラックライン推進機構が行う2025スラックラインワールドカップは、国内スラックラインプロリーグを勝ち抜いた日本代表選手陣と、世界各国が訪れる選手による世界最高峰の世界大会と認識しております。4点目の指標についてですが、前にも述べました通り、ここでは割愛させていただきます。5点目の H ラボサマースクールの日本メンバーメンターの滞在費はどこから出ているのかですが、まず今年度のサマースクールの運営にかかる費用は高校生の参加費と一般社団法人 H ラボの自己資金、長野県教育委員会の長野県サマースクール関係支援事業補助金、そして大瀬町からの負担金で賄われています。ただし町からの負担金につきましては、町内参加高校の高校生の参加費の補助となりますので、ご質問の日本人メンターの滞在費については町の負担金を除いた収入から支出してございます。続きまして6点目の KPI アウトカム指標とアウトプットの指標の事前計画はあったかですが、また検証と報告についての質問ですが、まず H ラボサマースクール開催に関して KPI につきましては、令和7年度予算の事業計画時の計画時や第7次大瀬町総合計画においても設定しておりません。このため達成度を図る指標の報告 は予定はございません。KPI 目標に対する達成度は報告できませんが、10月に今年のサマースクール事業報告会を予定していることと、12月中に報告書がまとめられ提出されることになっています。共催という形で開催の後押しをした町としても、この報告会や報告書をもとに今回のサマースクールの検証を行うこととともに、全くの未定ではありますが、小布施町での来年度以降の開催につきまして検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、どうぞ。はい、小倉真由紀。
ちょっと早くて聞き取れなかったのですいません。順番に聞きます。ワールドカップの過去の、町からの補助金の金額は400万と600万の2回でよろしいんですか、その金額で。ちょっと早くて分かんない。
湯浅生涯学習課長。
はい、その通りでございます。2017年が400万で、2019年が600万円でございます。
はい、小倉真由紀。
スラックラインの中でご説明の中に、当時まあ担当じゃなかったんであれなんですけども、今年は長野県が主催から降りたと聞いております。それで小布施ということなんですけど、小布施が中で見るビデオも、開会式の時に見るビデオもそうだし、それからインターネットウェブで見ても小布施の街が出てきて、今後押しとかそういう言葉をおっしゃったんですけど、運営母体は三菱商事、NTT、オブセって言って並行にボンとオブセの名前が出てるわけです。で、後押しっていうのはちょっとそれでいいんですか、すいません。で、おっしゃる、で、お金はそんなに出てない、費用の計上はありますけれども、オブセの運営母体バンと出てきてるわけですから、後押しっていうのはちょっと、それでじゃあ運営母体のおっしゃってるオブセと、オブセ町としての運営母体の責任とか、その考えてらっしゃる行政と考えてして考えてらっしゃる機能はどのようにご説明いただきたいです。 今スラックラインって言いましたけど H ラボです。すいません。
マスミス子ども課長。
はい、ただいま の小倉議員の再質問にお答えいたします。H ラボサマースクール、今年はですね、昨年と違いまして、一般社団法人 H ラボが主催者となりまして、町は共催の申請をいただきまして、町として4月にですね、H ラボさん側に共催という形で、一緒にご支援して運営していくということで回答させていただいております。そういった形は今年の形になっておりまして、去年とはちょっと違う形になっております。で、そういうこともありますので、町も共催という形でございますので、これまでの12年、継続してきた中でですね、これまでの H ラボのサマースクールの取り組みについても町としてもこれまでずっとご支援してきましたし、会場等のですね、使用についても配慮させていただいてきたところでございます。今の使用料の部分、部屋のですね、部分については、町の条例に基づいてしっかりと使用料の方、あるいは冷房の使用料等については請求をさせていただきいただいておりますので、そういったところは共済ではありますけれども、施設の使用料はいただいているところでございます。これまでもさまざまな、H ラボのサマースクールの、いろんなプログラムのところにも関与してきておりますけれども、最初の、なんていうんですかね、今回のサマースクールの、プログラムの、決定にあたっては、具体的な内容についてはもうすべて H ラボさんの方で、そして学生さんの方で決めていただいておりますので、そこに我々が入って一緒にああだこうだというような形はこれまでも取ってきておりませんので、向こうからH ラボさんから提案いただいたプログラムを見てですね、我々として行政として支援できる部分についてサポートしてきたというのが現状でございます。はい、以上でございます。
まだ大丈夫です。はい、はい、もう一度、はい、大丈夫です。小倉真由紀、あ、こちらですかね。
H ラボのその開会式のところでみんなで見せるビデオもそうだし、それからウェブとか見ると運営母体小布施町って出てるんですよ。それで後押しとか共済とか12年とかって今計らずもおっしゃいましたけれども、今回セミナーとかあと各セミナー視察して、前年度まではたまたま偶然ですけれども、教育委員会の職員の方が来てよく偶然顔合わせたんです、各セミナーで。で今年は私は前半じゃなくて後半に偏っちゃったんですけども、終わり2日前とかそういうのに偏っちゃったんですけど、一回も教育委員会の人から教育委員会の職員とお会いすることはなかったんですけれども、母体運営母体っていう認識が甘かったような、ちょっと曖昧な言い方なんでちょっと不安で、その点はどう思われますか。
増光子ども課長。
はい、セミナーの方にですね、教育委員会の事務局の、職員が、セミナーの方を、いないということでご指摘をいただいた方だと思いますけれども、あくまでもセミナーの方ですとか、あとそれ以外のインタラクションですとか、ワークショップ等々もですね、あくまでも大学生の、方々の運営に基づいて、やっているところがございますので、全て職員が張り付いて一緒にやっていくっていうのは、ちょっとなかなか他の業務もある中ではやっぱり困難な部分がございますので、今それは 小倉議員からのご指摘のところもですね、踏まえて、来年度開催するようであればですね、どんな内容でどんな形でやっているのか、あるいは高校生がどんな感じで、受け止めてセミナーを受けているのかといったようなこともですね、ちょっと把握していきたいなというふうに思っておりますので、ご指摘いただきましてありがとうございます。以上でございます。
以上で小倉真由議員の質問を終結いたします。